こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は昨日お話ししていたこれって非常識という話から転じた空気読める読めない、多分空気読める読めないって2020年代に入ってこの字面を読む方もね、もしかしたらお久しぶりだねって思うかもしれないんですけど、ちょっと今日はそのあたりをね深掘りしていければなと思っています。
はい、はい、2020年からずっと私はこれを抱えているのかもしれないですね。
なんか0年代の時からさ、0年代はなんだっけ、 KY っていう言葉があったじゃないですか。
はいはい、まさにね。
空気読める読めないはさ、そこにあってさ、私ちなみに手相の話急にしていい？
うんうん、
私手相が3本生命線なんとか線なんとか線ってあると思うんですけど、手の手相のメインの線って3本あると思うんですけど、その3本がどれもつながってないんですよ。
おー、ひらがなの手になってないってこと？
多くの人が、その3本が繋がって、ひらがなの手みたいに見えるっていう風になってるんですけど、私これ繋がってなくて、これがなんか、KY 線って呼ばれてるらしいんです。空気読めない人の手相なんだっていうのを、なんかテレビで見たことあるレベルの話、すいません。2025年にこんな話しちゃって。
でもさ、その手相で言われるくらい空気読める読めないっていうのは、
一時期、なんか
マスト、トピックになるんだ。
そうそうそう。マストな能力だったんでしょうね、その時ね。
お
ー。この間、アキちゃんがさ、美容室に久しぶりに行った時に、男性の、美容院さんって言わないかか。
美容師さんね。
美容師さん、ごめん。美容師さんで空気読める、読めない方が、みたいなお話されてたよね。
そうなんですよ。まあ、昨日もね、なんか話してて、その私が空気読めないなってこうなんか引っかかるタイミングでちょっと想像してたのがやっぱり美容室になって、
うんうん、
まあ、それこそそのこの間ねお話しさせてもらったのは、まあ、もう話すのがめんどくさいっていうこの私が醸し出しているそれこそ空気をこうキャッチしてくれる方だったって、
うん
っていう話をしたんだと思うんだけど、
うん、
そうなんか、うん、あれよね、察する文化だよねとか、うん、こう言いつつも察して欲しがっちゃってるじゃんって感じだけど
そうだね、そうね、まあでもサロンでは話しかけて欲しくないみたいなのはあるから、その時のさ、なんかこちらとしてもどういうアティチュードを取れば相手に気づいてもらえるかをさ、なんかそれなりに長年の年月かけてさ、身につけてるわけじゃないですか。
そうですね。
そう。なのにそれが通じないってなった時に、そっか、直に言わなきゃダメなんだっていうのは、ちょっと負荷がありますから、もちろんそれは察してほしいなっていう気持ちも出ちゃいますよね。
そうなんですよね。なんか無駄にあなたのことを傷つけたくないので、言わせないでっていうところを、
うん、
察してほしかったのかもしれない。
うん、あと他にはなんかどういう時にこの人空気読めないなって思うの？
あー、そうだな、これちょっと違うかもしれないんだけれども、なんか例えばこう、レストランで予約した時とかに、
うん、
あ、でもこれは気が利かないになっちゃうか、
うん、
なんか必要な情報をそちらが全部聞いてくれなくて私が気を使って言うとか
あったね。なんかダメ、
そうそうそうそう、
レセプションがちょっとぼやぼやっとしたっぽいレセプションの人だったっていうことがあって、
ね、そうそうそ
う、うんうん、
電話番号言わなくて大丈夫ですかみたいなうん、でもそれは空気読めないとは違うか、
うん、なんかあとあきちゃんが多分気回るから、私だったら電話番号聞かれなかったらそのままはい、予約しましたから、みたいな感じで。
うんうん、そのパターンもあるよね。
そう、なんか強引な感じで行っちゃうから、あ、そちらの不手際でございます、みたいな。私は、こうやってメモも残しておりますし、こうやって発信履歴もございます、みたいな感じで、その時はご対応いただくので。
そうだね。
気が回るんでしょうね。あと、アキちゃんは相手に恥かかせたくないっていうのもあるんでしょうね。
いや、そんないいことじゃないんだけど、うん、あとあれかな、私基本急いでるから、急いでる空気させてほしいは多いかも。
ああ、なるほど。うん。
タクシーでさ、私がこの息切れで乗り込んだ感じ分かりますよね、みたいな。圧だね。
あ、すいません、急いでてとは言わないんだね。差しと
言う。言う。
うん。うん。あ、じゃあいいんじゃない？
すいません、急いでるんでお願いしますは言うけれども、うん、そうそう。この、
なるほどね。なんか、周りの人に空気読んでほしいって思うことある？
ああ、友人とかにはないし、
うん、
なんかこれもさ、年齢の子なのか、だんだん自分も空気読む必要ないなって思ってるし、
うん、
うん、そうね、そんなに今は抱えてる感じはしないかな。
あ、そうなんだ。なるほどね。じゃあ何だったんだろうね、その非常識から出てくる、あ、空気読めてないのかなっていう感じは。
まあ、もともとの性質かな。
うん。周りが気になっちゃうとかそういうことだったのかな。
だんだんと気持ちは薄らいでるとは思うんだけど、多分もともと私が本質的にそういうところがあるんだと思うなって思う。
あ、そうなんだ。なんか、これをやってないと、周りからちょっと変な目で見られちゃうかもしれないな、みたいなのって思ってたりするの？
ああ、そういうのはないね。
あ、そうなんだ。
思っていればって感じかな、そこは。
ああ、そうなんだ。
で、なんか逆に武藤はさ、うん、なんだろう、その常識人でいるっていうところをさ、
うん、
こう自分で作ってるって言ってたけど、
外付けでつけてるね。
そのために、うん、なんだろう、こうでありたいとか、それこそ私はまあ空気読んでいる人でいたいっていうのがあったけど、
うん、
無駄はないの？その常識人でいるために。
私常識なんかね、この私内臓型じゃないのよ、常識が外付けだから、うん、なんて言えばいいんだろうな。だから
みんな外付けじゃない？あ、後から。
あ、本当に。なんかね、あきちゃんと私のなんだろうな、なんか気にしなさは割と違うなと思ってたよ。わかんない、どうだろうね。なんか、こういう風に見られたい、なんか。そうね、なんか、そんなに、私、なんやかんや目立っちゃうからさ、発言とかもそうだし、声のでかさとか、体の大きさとかもそうだけど、目立っちゃうから、
それさ、毎回言うけどさ、そんなに規格外サイズではないじゃない？そう、ね、とんでもないビッグと思われるよ。
いいよ。あと毎回さ、アキちゃんがさ、武藤とんでもないサイズ感だと思われるよって毎回さ、言ってくれるじゃん。
うん。
私さ、それも別に気にしてないの。
いや、なんか、事実とさ、結構乖離が発生するじゃん。
あ、そっかそっか。私なんだろう、自分のこと卑下しないからさ、自分のこと、なんか大きくも喋ってないし、小さくも喋ってないっていう感じの、なんだよね、自分の中では。そうそう。そうね。そう、だからそんなに、割に目立っちゃう方だから、目立ちすぎないようにした方がいいんだろうな、ぐらいには思ってるかな。
目立つと何か、
目立つ。
良くないっていうのがあるの？
例えば、ジムに行った時に、女性が私だけだと、やたら視線がこっちに来るな、とかっていうのがあるんだよ。
そうなんだ。
大人がばっかり行った時に、大人ばっかりいるところに子供が一人入っていくとさ、みんな珍しいから見るじゃん。それが、煩わしい時がある。
そうね。
うん、そういう感じかな。なんか、目立つと良くないっていうよりも、煩わしいなぁっていう感じ。
目立
つさを排除するための方法の一つみたいな感じ。
そっか。でも言葉に関してはさ、目立つに越したことはなくない？
言葉に関しては、なんかさ、この間さ、あきちゃんとお友達の話してたじゃない？ で、友達の話してた時に、私はまあ、まあ政治信条があんまりにも向こうが排他的だと嫌だなとかさ、まあ政治信条が同じ方がベターみたいな言い方をした時にさ、その時にアキちゃんが、え、同じじゃないとダメなのって言ったでしょ？
うん。
で、私その時に、アキちゃんの、アキちゃんはさ、料理のマナーが、綺麗に食べる人がいいってよく言うよねっていう話だと思うんだけど、うん、私それを、その話を同等の話として持ってったんだよ。なんか実は両方ともズ
ー
ズーしい話なのに、料理、なんだっけ、食べ物をきれいに食べることって、同じような家庭環境だったりとか、同じような経済状況とか、同じような、同質性を求めてる。同じズーズーしさなのに、ささやかな願い扱いしてもらえる願いじゃない。だけど、私の言うことは目立っちゃうというか、角が立っちゃう。っていうと感じ？
そっかそっか。
そうそう。だからなんか別にそれがね、ダメとは言ってない。別に私も綺麗に食べる人がいいと、なんていうの、綺麗に食べる人が、汚く食べる人が嫌いって言っちゃダメとかじゃない、この話は。
うん、
同じくらいズーズーしいんだけど、うん、どっちかは糾弾してよくて、どっちかは、まあそうだよね、みんなが当たり前に感じてることだよねっていう、ささやかな願いだよねっていう風な扱いになってるっていうだけの話。
そこのじゃあ感覚の違いっていうのは、なんだろうね、話の大きさっていうところなのかな。
話の大きさなのかな。話の、うん、聞かせて聞かせて。
今武藤が例に挙げてくれたのが、まあ、すごい分かりやすいなと思ったんだけれど、なんか多分確かに私だけではなくて、うん、そこを同じに捉えてない人って多分いると思うんだよね。
うんうん、
でそこをなんで同じに捉えられないんだろうと思った時に、内容のこう大きさ、含まれるものの大きさっていうところになるのかな。
含まれるものの大きさ、例えば具体的には、
その食事のマナーっていう、もうこのすごく具体的、
うんうん、
で政治のあれなんて言ったっけ、武藤が
理想信条、
うんうん、それがだとすごい含まれるものが多いじゃない。
含まれるものが多い、実は食事のマナーも含まれるものは多いと思うよ。例えばじゃあお母さんが夜勤が多くてなかなか一緒に食事ができない、朝ごはんもなかなか一緒にできないみたいなケースもあると思うんだけど、でその時にマナーしっかり教えてもらってなかったのねみたいなことを言うのは、そりゃできますけど私は言わないが、ただ多くの人に共通する価値観ではあるなみたいな感じ。
じゃあなんかイメージ的には、私はなんだろう、その家庭環境ってもちろんあると思うんだけれども、うん、食事が好きな人は多分マナーよく食べたいとか、まあ、こういうちゃんとマナーがあるお店に行ってみたいって思うと思うんだよね。
でもマナーって文化だから、あきちゃんが多分想定してるマナーは日本国内とか欧米圏のマナーの話だよね。
そこまで大きいっていうより、具体的に言うと食事をくちゃくちゃ食べない人。
うんうん。
でもそれってなんだろうな、できてなかったとしても、あ、この人があんまりそれを好きじゃないんだって思ったら直せる範疇だと思っていて、
相手がこの人が好きじゃないっていうのは、例えばあきちゃんと、A 君が食事してたとしたら、あきちゃんがそれ好きじゃないからやめてって言ったら直せる範疇だと思ってるってことだよね。
うんうん、
うんうん、
でそこに多分育ちは直接的に関係ないかなって私は感じたし、
うん、
なんか一つの所作として、
うん、
まあ、直せる範囲の話かなっていうところ。でもやっぱ思想になってくると、
うん、
すごく、うん、それこそ育ちとか経験とかいろんな部分が加味して、うん、なんかこう信じてるものがあると思うから、
うんうん、
そこを、う
ん、私は割とその直せるっていうことが割に結構 わあすごいじゃんっていうのは思うんだよね。
え、その食事くちゃくちゃ食べることに対して？
だって文化圏が違ったらさ、違うことはあるよね。
あ、まあまあ、そういうお国もあると思うけれども、
だから多分それを想定されて、そもそもがそこの想定がない話で話してるっていうのも、なんだろうな、無頓着でいられることの一つだよねとは思うんだよね。
ごめん、じゃあそこまでは考えて話してなかったわ、それは。
あ、いいんだよいいんだよ、全然それはね謝ることじゃないんだけど、私のなんだろう、私のズーズーしさは人よりもズーズーしく感じちゃうよねっていう感じ指摘しやすいズーズーしさというか、なんかそれが嫌だ嫌だ話とかっていうことじゃないよ。
うん、
なんかどっちかは、あ、ささやかで割と世間から受け入れられやすいズーズーしさだなって思うっていうだけ。
じゃあでもそれをさ、私の反応に対してアムトンはやっぱりそうなんだなっていう思いがあったんだもんね。
そうだね。でもそれはなんだろう、いつものことって感じなんだよ。私の常識は、は、なんか外付けですって感じなの。
でもすごいさ、いや私の方が逆に浅いところで喋ってたなって今ずっと話してて思ったし、なんかやっぱりいつも武藤は深いところで深くて広く物事を見て言ってるんだなって思うし。
ありがとう。でもあきちゃんはあきちゃんで、なんだろうな、浅いとかっていうよりも誰にでも受け入れられやすいものを自分の、なんていうの、デフォルトのソフトウェアとして持ってる。それはすごくいいことだよ。
ありがとう。
そう。いや、私だって嫌ですよ。私だって、食べ方が汚い人は嫌だみたいなのは全然あると思うんですけど、それは同時に、なんだろう、当たり前でしょっていうことじゃないっていう、って思ってるだけっていう感じ。
でも、そういう、なんだろう、ちょっと少数派に見える意見こそ、うん、やっぱり誰かのこう気づきにつながるだろうし、まあ目立ってその煩わしさをね、武藤自身は感じるかもしれないけれども、そういう視点を持っててそういう発言ができるっていうのはすごい素敵だよね。
ありがとうございます。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題などお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。